中村組明がいなくても
みるみる元気が湧いてる、イエーイ。
しながら収録をしておりますけれども、
はい、
今日お隣に座っていらっしゃるのは北海道田草日本の東野明彦さんです。
東野明彦でございます。どうぞよろしくお願いいたします。中村文明がいないから元気が湧いてきます。私の場合はいつも止められてもくさされるんでね、まあその中村さんがいない分僕もちょっとのびのび喋らせていただけるわけなんですけど、
はい、
今がねちょうどまあワンシーズンが5月1日から11月の30日までなんで、今いろいろその来季11期になるんですよ。10年目で11期なんですけど、
ね、10年目ですよ、
ね、もうそれで結局まあ今が準備する期間なんでね、いろいろフランキーとこに会いに行ったりとか、耕し隊が今就職してる先にちょっと顔出しに行ったりとか、まあ講演会をさせてもらったりとか、いろいろ回ってる最中でまあね、耕し隊が、まあ、今年11期まだまだ募集してますんでね、
はい、
ぜひ来てもらいたいなというきっかけにもなればいいかなと思ってますけども、うん、
いやしかしもう10年目突入なんですね。
ねえ、
まあ、懐かしいですね。あのルモイでしたっけ、スタートは。
いやいや違う違う、ニセコ、ニセコ、
あニセコ、
ニセコにルスツ、
あルスツだ、
そうそうそうそうそう。まあ僕はその当時ねテレビショッピングキャスターをやりつつ、あの僕はあの27歳の時に、あのこの話もあんまりしたこと多分ポッドキャストでないと思うんやけれども、あの27歳の時に大阪から北海道にやってきて、まあ SID プランという会社を立ち上げてね、あのテレビショッピングキャスターをしながら通信販売の会社をやってて、まあとにかく若い頃はニートみたいにして北海道やってきたんやけども、なんかまあお金儲けをしたらきっと成功なんだっていう風なことしか考えてなかった、あの要するに、まあ、北海道に来た理由であって、やっぱ一旗あげたいなって、まあ今の耕したいがなんかこう自分に自信をつけたいなというニュアンスともちょっとかぶってるところがあるんやけれども、そんな感じで北海道に来て、でまあ結婚をして35歳になった時に講演会なんて全く興味がなかった。ほんまにでも俺ほんま興味なくてな、
はい、
なんかこう人の話を聞いて何かこう自分が行動を移すなんてイメージも全くできてなかったんやけれども、たまたま誘われた方が、まあ言われるがままにちょっと東野さんこの人によく似てるからあの講演会とか聞きに行ったらどうとかって言われて誘ってくれたら、綺麗な方でねちょっとスケベ心もありつつあのついて行って、鼻の下伸ばしてついて行った時にやっぱりまあ、皆さんそれぞれ中村文明さん の, あの話で、なんていうか刺さった部分の言葉があると思うんやけど、僕の場合はやっぱりお金は入り口よりも出口が肝心っていうのが一番やっぱり刺さってね、うん、だから何のためにお金を稼ぐのかみたいなところの話がやっぱり僕の中では一番あれが衝撃的。まあもちろん他の話も良かったんやけども、あんちゃんは何かあった、そういう中村さんの話の中でなんか宮城さんのこの言葉、返事は 0.2 秒とかいろいろあるやん、キーワードが、うん、俺は
僕はなんかその言葉がその刺さったというよりも、なんかそのものすごくこう、あ、会社の社長になるってそんなに難しいことじゃねえんだなと思ったんですよ、あの人の話聞いて。
あ、なるほどね、
そんなに楽しみながらやれるもんなんだというのが正直なところで、うん、
なるほどね。いやまああのね、全体的にすごく大事なことを、まあ、この間久々にあの一番最初の頃の、うん、俺がまだ知り合って1年か2年目ぐらいの沖縄でやった、うん、あの CD を聴いてんけれども、
はい、
あの当時聴いたのと、うん、今聴いたのとでは全然やっぱりあの刺さるところが変わってくんねんな。でもやっぱ基本やっぱ人として大事なこと言うてるなと思って、まあ、でもちょっとまあ今一緒に仕事やってるからなかなかこう改めてまっさらな気持ちで講演会聞かなかった、一度ちょっとまっさらになって聞いてみようと思った時にやっぱり刺さる言葉変わってて、まあリスナーの方とかも多分いろんなところでね、お母さんの話とかそんなところでいろいろあるとは思うんですけども、やっぱり 色あせないなっていうのはすごい思ったね。まあこの、まあ、一緒に仕事やってるから手前味噌になったら嫌やけれども、うん、でもやっぱりすごいあの人に役に立つことで、やっぱりこう夢目標必ず持てって言われた、あのなんかそういう、ね、教育を受けたりとかするんやけれども、その中でやっぱり日本優しい民族である日本人としてやっぱり人の役に立って天命にたどり着くとかっていう言葉なんかはやっぱり今こう夢がないとか目標がないとかって言ってる人からするとすごくこう救われる言葉なんやないかなと
思って、うん、東村さん耕して始めたのはいくつの時でしたか？
だからその35の時にね、たまたま連れて行かれた時にちょうど耕しに一本の話をしてたんですよ講演が終わった後に、うん、でそれがやっぱりあのまあ基本ボランティアで自分の仕事あったから、うん、まあやるやらなしゃあないけど、でもまあボランティアの人がいっぱいおってね、あの、うん、中村さんのことが好きでみんなでやろう、北海道で農業のそういうのやろうって言ってて、うん、でまあ実際まあ行動に移すっていうようなことをしようっていうことになって、あの時ほら全国で耕せ日本ってイベントを手につけ
ましたね、
うん、一緒に回ってそれの人を北海最終的に北海道でやって1万人集めようなんて言って、まあ3000人しか集まへんかったけどでも3000人でも結構大変やってんだけどな、うん、まあそんなことをしてやり始めて、なんかこう、まあ、ボランティアの人もね、まあやっぱり自分の仕事があったりとかして抜けていった中で、やっぱりこれもう本気でやりきらなあかんなと思って、自分の会社の事務所のところに電話を1個置いて、たがやす日本っていう名前の電話を置いて、そっからのスタートで、その当時は箸袋をね一生懸命エコ活動をやり、まあ、引きこもりながら箸袋で作れるやろうっていう、まあ、それを運営費用にしながら売れた売り上げ、それで若い子たち、引きこもりの子たち、当時は森くんと三森くんっていうね、でマリさん、うん、まあ、マリモリミモリっていうよう言われるフレーズやけど、あの3人でスタートした耕せ日本で、まあ、一番最初はね、多分引きこもりニートってなんか大変なんじゃないですかなんて、うん、きっと皆さん思ってらっしゃると思うんですけれども、僕は一番最初やっぱりそう思ってたの。うん、なんか腫れ物に触るような感じで関わっててね、傷つけたらまたいなくなったり引きこもったりとかひどくなるんじゃないかななんて、きっとそんな聞いてる方もイメージ持ってると思うんですけれども、でも最初はそう関わってたけれども、ある時ちょっとまあ事件があって、僕がバッと本音を言ったの、森くんに、はい、そんなことしとったらもういつまでたってもあかんぞって、本気で、まあ言葉って大したことないんやけれども、すごんではないけれども、目見てもう肩つかんで本気で言うてんね俺、うん、その時に森くんがちょっとカラッと変わった時があって、うん、やっぱりこう人に何か伝える時っていうのはテクニックとかそんなキーワードとかじゃないなと思って、やっぱり心をやっぱりぶつけな、やっぱり動かんねんなっていうところが、僕は耕せ日本をこれができるかもって思った時で、最初はやっぱりできるようなイメージ全くなかったんけどね、うん、であとその一番最初の三森くんが僕に手紙をくれた、その一文がその時の僕を救ってくれたのがあって、なんて言ったかって言ったら、いや東野さんどうのこうのありがとうって書いてるけど、その一番下の方に、いや農業やって本当に良かったと、種を植えてトウモロコシがまっすぐ太陽に伸びていく姿を見た時に、生きるってシンプルなんやなって思ったんやっていうコメントをくれて、だから僕もこれから難しいことをごちゃごちゃ考えんとシンプルに生きていきたいと思いますって、自分の気持ちに、うん、っていうことを書いてて、今でもその時の当時のブログ残ってますけどね、もう昔の10年前に書いた、あれがそれこそごちゃごちゃ考えてた俺を救ってくれた言葉かなと思って、うん、でその引きこもりニートって言われてる人たちと自分の垣根がなくなった瞬間かな、同じこと悩んでんねんなと思って、ただそれをまともに受け取っただけかどうかっていうところの違いなんちゃうかなっていうふうには思ったよね、うん、だから今若い子らが来てもやっぱりもう俺も生の言葉で、うん、まあ、ひどいことも言う時もあるけれども、やっぱり感情ぶつけて喋らせてもらってるしね、うん、まあ、あの言葉でだいぶ俺もなんかシンプルに物事を考えるようになったかなって思うようになったかな、
うん、耕せに来る子って初めは具体的にどういう子が来ますか、まあ、どんな状態で来ます？
この間もなんかちらっと言ってんけど、そのやっぱ自己否定の塊なんやね、こうあるべき、ああるべきが自分の中でこうやる気が出えへん、気力が出えへん、 それができない自分は愛されない、人から認められないっていう、
うん
うん、あのなんていうかな、やっぱり、まあ、これは親御さんのことも悪く言いたくないけれども、しつけと言いつつ押しつけになってる場合があって、でやっぱりこう自分のなんていうかな、親の意見が意思になってる、
うん
うん、そうせなあかんっていうようなね、で結局それができないから親に愛されてないんだっていう、なんかこう根元を支えてくれる心っていうかね、そういうのがちょっとやっぱり欠落してくると、なんか俺はもう全然ダメな人間だと、まあひどいこと言うやつはほんまに言うねんけど、俺の遺伝子を残したくないっていうからね、去年おった、まあ、眼力君っていう男の子はお父さんがねアルコールが結構飲まれて、家庭内暴力とかすごく虐待を受けたっていう話をしてて、で、まあ、亡くならはってんけれども、その後僕自分が大人だった時にお酒に溺れるようになって、お父さんと同じ遺伝子やと、で俺はもう最低な人間やというようなことで、ね、自殺願望にも打ちのめされてた、何かやるたびに泣く涙ポロポロポロポロ流してた子が、まあおかげさんで今札幌で一人暮らししながら働いてます。
そうか。
そう。
それとはそういうこう自己否定の塊の子がどんなことを通じてどんな風に変わっていくとか、なんかこう具体的に。
あのね、やっぱり自己開示がすごい大事やなって思ってて。やっぱこう自己開示、要するに自分のことをもうやっぱりさらけ出すっていうところと、それとやっぱりまあ、俺の仕事はやっぱり緩めることかな。俺どっちかチャンプランな感じでこうしていくし、相手の一番なんか嫌なこととか、コンプレックスのことが笑いに変えたりとかして、そんなコンプレックスなんか笑い飛ばさないしゃあないでって、いうような感じでやっぱりまあ、接していくんやけれども、でも一番なんかこうね喋ってて思うのは、今は生きてないねんな、というのは過去か未来にしか生きてない。
お、
要するに過去のこういう出来事があった、で未来のこういうことが不安やって、今できることとか今この一歩を踏み出すっていうことができへんようになっていうことあるから、もう過去は忘れろと、未来も今から作っていくんやから今やと、だからよくまあ彼らに張り紙とか刺すんだけど、今ここって書いてるの、だから今ここに生きなあかんっていうことをね、伝えていって、過去のことはやっぱりもちろんトラウマになったりコンプレックスになったりしてるけれども、今やる第一歩をね、やっぱりまあしつこいけれども毎日毎日言ったりとか、手帳読んだりとかして何のためにとかっていうようなこととかね、自分がその生きる意味みたいなのを毎日確認しながらね、でまあ高橋日本の教育方針としてはやっぱり中村文明の4つの鉄板ルールね、これはやっぱり人とのコミュニケーションを、人の心をわしづかみにする上で大事なことやから、何回そういう返事は 0.2 秒できたかとかっていうことをなんかこうチェックさせたりとか手帳でね、そんな風にして伝えていってるけれども、でも僕まああんまりね人には言ってない、人にはあんまり言ってないけれども、中村文明さんのほら子供に対する教育方針でさ、ありがとうとごめんなさいとやってみますをすぐに言える、子になったらええっていうことを自分の子供にも伝えてるなんて言ってたけども、これ俺が自分でこう思った時に言えてなかったなって思うことない？
言えてなかったですね。
なんかこう謝りたかったけどさ、なんかこうプライドあって謝らへんかったっていうこともようあるやん、なんかそういうのをやっぱり大人になっても大事やし、物事をこうシンプルに伝えるってことをすごく中村さんにも教えてもらって、キーワードとシンプルにね、だから人間関係が苦手なんですって言ったら、ありがとうごめんなさいやってみますを言えるようになったら、人間関係はできるから心配すんなと、で、あともう一個質問なんかで言うのは、なんかこう仕事ってなんでやらなあかんねやとか、仕事って何なんですか、どういう仕事が自分に向いてるか分かりませんかっていう質問が多いから、だからまあ文明さんがよく言ってるね、職種は山ほどあるけれども仕事っていうのはたった一つ人の役に立つことやっていうようにシンプルに伝えるようにしてる。だからなんか人に伝えることって、心を込めてシンプルな言葉にしてあげるっていうのはすごい大事やなっていう風に、 だから俺なんかもなんかそういう中村さん、文明さんが教えてもらった言葉で支えられてる部分やっぱりあるし、ありがとう意識せなあかんな、ごめんなさい意識せなあかんなっていうような気持ちにはなってるね。だから下谷さんの話もすごい分かりやすいな、素直の相槌な、は
いはい、あ
の
すごいですね、
そうなるほど
面白い
ですね、面白いですねっていう風に人の話を聞いたら答えたり、その頭文字取って素直、一応ありがとうごめんなさいやってみますもん、あの頭文字取ったらあごやになるやんかまあ俺の顔ちょっとあのね思い出してもらったらすぐ思いつくかなと思います
ね、ありがとうあごやですね、
あごやありがとうごめんなさいやってみます、
あごや、
うん、感謝の気持ちとね、あのやっぱ謙虚にあの素直に聞く反省の気持ちだとかね、やっぱやってみますっていう人にこうサービス精神の人の話を素直に聞く気持ちっていうのはやっぱ大事やなと思うね、うん、あれが言えたらやっぱり今もね悩んでる、自分大人でもやっぱり人間関係悩むけれどもさ、うん、そういうのとかもやっぱ解消できるんちゃうから、ほんまに言えたら、
うん
うん、ちゃんとね、
何年前とかちょっと忘れましたけど、東山さんがなんかの映像で、うん、あの共同生活が彼らにとって一番 の, その修行の場だと思うみたいなこと言ってたのあると思うんですけど、うん、東野さんとその互いしたいの子らとか、うん、マリさんと互いしたいの子らとかで の, その彼らが変わっていくっていうのも多分にあると思うんですけど、
うん、
参加者同士がこうお互いぶつかり合って磨き合ってみたいなの、なんかその具体的なことってありますか？
そらね、まあ、普通の職場って住んでるところと働く場所は違うから、うん、まあ、一旦リセットされるというか、うん、あれやけれども、職場も住むところも一緒やなわけやから、包み隠しができない、
逃げられないですね、
で逃げられへん、うん、で、やっぱりこういろんな人と自分のそういうなんかこう悪い習慣だったりとか、挨拶ができなかったりとか、うん、なんかこう、人とご飯配膳するときに、うん、もう出てくるのさ、やっぱり自分の分だけ取って他の人も食べるのにみたいな、ちっちゃなことやねんけど、家庭で起こり得るような人に対する気の使うことだとか、うん、そういうのももう今までわがまし放題で家ではもうやってきたけれども、うん、やっぱり気を使わなあかんっていうところと、うん、でやっぱりこれはみんなの中でもおかしいことなんやっていう、ことを気づいたりとかするから、うん、やっぱりまあ、まあ俺が言わんでも周りの人からこれはちょっとお前やりすぎなんちゃうかとかね、うん、そういう風にしてやっぱ擦れ合ったりとかして、で、うん、擦れ合っても嫌やった今まで逃げれたけれども、うん、毎日顔合わすわけやから、もう嫌顔でもやっぱりこう解決していかんと一緒に住まれへんし、うん、自分で狂っていった以上やめるわけにいかへんからさ、うん、そういう意味では自分と向き合うことにもなるしね、うん、相手ともなんかこう関係を改善するってことを、まあ、きっかけは言うけれども、うん、仲悪になったらね、はい、でもそういうことをやっぱりすることによって、まあ普通の人とも接することっていうのもそれほど辛くなくなってくるっていうかね、うん、まあそれは負荷かかるけれども、そこ乗り越えれたらもううまくいくんちゃうかなと思う、うん、まあ、実際人の前に目見るのも嫌やったし会われへんっていうような子もやっぱり V 字回復してるもんね、前も言ったけど、前もまあねよく言ってることですけど、やっぱりこう底なめてるっていうか、もう自己否定してるところのスタートから来てるからさ、なんていうの、まあ、普通の悩みって言ったらなんかあの人となんかうまいこといけへんとかどうやこうやとかっていうことで悩むんかもせえへんねんけれども、うん、もう自分はもう生きていく価値がないっていうような世界の中から、マリさんの優しさだとか、うん、周りの人に支えられたりとか、そういう気持ちで支えられたりとして、うん、やっぱりそこ舐めてると大事なもんに気づくんやね、うん、こういう風に声かけてもらって嬉しかったとか、仲間からこんなこと言ってもらって嬉しかったとかっていう風に言うし、もう一つ言うとやっぱり水と油で喋っても何の分かり合いもないねんけれども、例えば不登校やった子がね、長かった不登校の子が短い不登校の子にまだ大丈夫やとまだまだ学校も行けるしとかって言って、そういう気持ち分からんでもないけれどもってことで、また薬物依存症もそうやね、
うん、
もうずっと薬漬けやった子がなんとか克服して今ちょっと飲み始めた子に、その薬必要ないからとかって分析したりとかして、その水と水でこう持ち上げてくれたり、それで 多分ね、引きこもりの人たちとか、開き直ってたりとかする場合があるんですよ、家の中でもう親に迷惑かけるのも、もうで気づかないふりをしてたりとかすることがあって、悪いの分かってんだよね、そんなことしたらあかんっていうのはもう自分分かってるんやけれども、知らん顔して、やっぱりできへんから世話になってるんやけれども、でも僕一番ええなって思うのは、例えば今日も話聞いてんけど、31歳の男の人で、もうずっと働かんと軽くアルバイトして少しだけお金入れてるみたいな感じで、4万だけ入れろみたいなこと言われて、まあそこだけはちょっと守ったり守らんかったりとかしてる人がおんねんけど、もう筋金入れさ、中学卒業してからずっと引きこもってるらしいんやけど、もう10年以上な、でももうそうしたら開き直ってるからあれやねんけれども、そういう時に同じ引きこもりの若い男の子にもし出会ったりとかすると、まあ、引きこもっとったらあかんぞって励ますんさ。いや悪いの分かってるから、いやそんなことしとったらろくな人生なれへんぞって言うんさ、自分のこと棚にあげて、でも言うた以上はさ、自分も復活せなあかんからさ、そういう意味ではなんか同じ悩みを共有できる人とか、同じように苦しんでる人を見ることで、お互い励まし合いながら、その自分の励ましの言葉って一番近くで聞いてるのは自分の耳と自分の口やん、だからそういう意味ではなんか一番自分に言ってるなって感じがするよね、だからお互い話し合ってる姿とか見たら、お前それ自分に言うてんねやろっていう話多いもん。
自分に言いたいのもあるかもしれないですね。
そうそうそうそう、だから俺なんかもそうやねんけど、やっぱ落ち込むことも多いんやけども、でもやっぱ励ますことによって、やっぱり自分励ましてることになるし、若い頃にね、こう考えた方がええぞ、ああ考えた方がええぞっていうのも、俺も多分普通にしとったら多分落ち込むことも上下あるけど、いつもテンション上げていかなあかんのは、やっぱりこう若い頃に励ます言葉をかけるから、宮城さんもよく講演会で言ってたよな、なんか僕が落ち込んだ時は元気のない人に話しかけますっていう、その心理やと思うんやけども、なんかいつも元気でいれるのは彼らのおかげかなっていうのもね、人を励ますことってすごいなんか自分にも好影響やな、心からね。
今3月末で5月からまた始まりますけども、
そうやね、なんか今年はちょっとまだ募集の枠がこの時期に余ってるって珍しいんやけれども、まだ大丈夫、女の子もまだ1人も申し込みできてないんやけど、4人枠はあるの、女の子は、近くの農家さんとかで、まあ、お手伝いしたりとかするんやけれども、女の子なんかもぜひ来てもらいたいな。前まではね、共同生活でやっぱり同じ屋根の下に住まわすのはやっぱまずいかなと思ったけど、女子寮がきちんとシャワーがついたところがあるんでね、そこに女の子同士で、まあ、女の子同士も難しいところあるんやけど、まあ、それも一つ勉強やから、女子団員もぜひ来てもらいたいなと思ってるし、まあ、僕のホームページじゃないわ、高安のホームページでも、まあブログはたまに上げてるけれども、フェイスブックね、最近頑張ってて、まあ、週1回と言わず、僕なんかも耕したいがどういう生活してたかみたいなの上げてたり、そこで募集要項なんかもね、見ることできますからね、ぜひ、まあ、引きこもりの子がこれ聞いてるかどうか分からへんけれどもね、それこそ周りのお知り合いの方の息子さんがね、落ち込んでるとか、引きこもって不登校やとか、なんか少しうつ病なりかけてるとかね、まあカテゴリーすると不登校とかうつ病とかって言うんやけれども、要は元気がない人さ、そういう人ってやっぱり必ず周りにいると思うんでね、なんかこう農業を通じて、その、まあ、生きるっていうことがシンプルやってことにも気づいてもらえたらすごい嬉しいなと思うし、生かされてるなっていう感謝の気持ちとか学んでもらえたら嬉しいなと思うから、引きこもっててなんかこうやることなくてね、どっかで勝負かけなあかんわけやから、
そうですね、
ずっと働かんっていうか、ずっとなんか、家でこもってるのもあかんのはよう分かってると思うから、一か八かね、一歩踏み出してもらえたらいいなって思うから、
う、ね、
Facebook とかでもなんかアクセスしてもらったら、まあ、それなりに僕も結構ねこういう仕事してるから、うつの子とかが連絡来たりとかしてメッセージでね、それに答えたりとかもしてるし、ちょっとした悩みの相談でもね受け付けるんでね、
はい、
まあ家で悩んでる子だったらもう全国 津々浦々からみんな来てくれるから、うんうん、で同じ悩みを共有してそしてお互い励まし合って多分元気する自信はあるからね、うんうん、来てもらいたいなと思いますし、
はい、
中村文明さんの講演会をちらっと聞いてでもなんか元気が出たって子はあの、うん、そういうのであの、まあ、元気が少しなんか刺さったとかね、うん、少しなんか元気になったって言ったら間違いないと思うから、
はい、
一度来てみたらいいんじゃないかなって、はい、心から思いますよ。
なるほど、
うん、
というわけで本日東野さん来てなんか今締めようと思って締め下手くそでした。
もう締め下手くそやな今のな、もう取り直そうか締めまあでもあんちゃんもなあの高安やっぱ見てきてるけどさ、
はい、
あのやっぱ元気になってる姿見たら俺らも元気になるもんな。
そうですね、
うん、周りのこのそのなんか V 字回復とか知り合いのこの本当に元気になってる姿って、うん、なんかもう昔忘れてたことを気づかせてもらえたりとかするから、うん、お知り合いの方を元気にするっていうことが、うん、あの自分の本当に元気につながりますからね、
うん、
あのなんかこう人の役に立つっていうのが本当にもうそこで感じれると思うから、うん、ぜひ周りの方で困ってる方いたらあのご紹介してもらえたりしたら嬉しいな。
そうですね、
うん、
高安日本か黒船カンパニーか中村文明かなんかその辺のキーワードで検索してもらったら
ね、
ホームページまで必ずたどり着きますので。
そうやね、ぜひみんな元気になってもらいたいね、
は
い、
直接電話してもらってもいいですもんね。
あ、高安そうやな、
黒船カンパニーね、
まあ、俺の携帯でもかめへんねんけどな、
うん、
言わん方がいいこれ。
いや、いいですよ別に。
ほんま別にかかってきても普通に出るで俺。
本当ですか、7000人からかかってきますけど。
7000人はかかってこえへんやろいや、あの引きこもりの子に限定ですけれどもあの、まあ、その知り合いの方でも構いませんけど、ご相談でも電話でも受け付けますからね、
はい、
携帯番号、
はい、
テレビショッピング風に言ってい
いですよ。
090-3462-6123、 090-3462-6123 までお電話ください。東野がご相談に乗りますええんかな。
大丈夫です。
大丈夫か。皆さんの1週間の元気になればいいと思いますんで、
はい、
頑張っていきましょう、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。4
月の29日から5月の1日、台湾ツアーの参加者募集中でございます。詳細はホームページにてご確認ください。よろしくお願いいたします。